Gwen, Owen Cooking. Gwen, Owen Cooking. Dreamer の種。
アロマ旅、皆さんこんばんは。旅する朗読家、パーソナリティのタカタカこと高高見です。本日初めましてのこの番組は、朗読と旅をテーマに、一日の終わりにゆったりと自分に帰り、時間空間を楽しむひとときをお届けしたいと思います。今日は初回ということで、札幌スタジオの山田真紀子さんにお手伝いをしていただきながら、私の自己紹介などをしていきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いくださいね。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、札幌スタジオからお送りいたします。見守ってくれる輝く夢は希望の色、君は迷わず進めばいい、yeah,
yeah. 応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
改めまして、パーソナリティの高高です。今日は札幌スタジオ、スタジオリーダーの山田真紀子さんと一緒にお届けいたします。真紀子さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。夢の種放送局札幌スタジオ、スタジオリーダーの山田真紀子と申します。高高さん、パーソナリティデビューおめでとうございます。
ありがとうございます。
すごい楽しみにしてました
ドキドキです。
いや、オープニングすっごいすごい素敵ですね。
ありがとうございます。
さすがと思って
ありがとうございます。
いや、うっとりして聞いておりました。すごい今日ね、初めて私も高高さんのお話、高高さんご自身のこともそうですし、これから始まる番組のことも詳しく聞くの初めてなので、リスナーさんを代表して、私からいくつか質問させていただきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では早速ですね、自己紹介からお願いできますか。
はい、ありがとうございます。旅する朗読家、たかたかこと高高見です。私は生まれも育ちも北海道です。生まれたのは帯広市、十勝の帯広市ですね。
はい、
で現在は、結婚しまして、斜里町と札幌市の2拠点で行ったり来たりの生活をしています。
そうなんですね。
はい、
2拠点大変ですね。結構な距離ですよね。
はい、もう札幌から斜里まで、380キロですね、車で行くと夏はね、ドライブがてら1日かけて私も行ったり来たりしてるんですけどもね。
はい、
はい、冬は大変怖い峠がたくさんあります。ハラハラドキドキです。はい、はい、そして、私は3人の、子育てを終えて朗読というものに出会いました。
はい
はい、で朗読を始めまして、本当に何でしょうね、思いがけずにハマってしまったっていうのが。
そうなんですか。
はい、実際でした。もう最初からそれをやろうと思ったわけじゃなくて、家でちょっと見なきゃいけない家族がいて、外になかなか出られなかった日々が何年かが続いていて、でその中でやっぱりどうしてもこうストレス抱えちゃったりとか、むしゃくしゃしちゃったりするので、そんな時に、なんかもう子育ても後半期だし、自分でずっとできる趣味と出会えるといいななんていうふうに思っていた時に、家で手軽に元手をかからずにできる そんな簡単な朗読ならできるわと思って始めたのがきっかけでした。
はい、他にも家でできることなんかありそうですけれども。
そうですね、お料理とかもね、はい、あのそこそこ好きですし、まあ、お料理はあのそうですね、まあ、しなければならないというところもあったので、はい、あの学生時代にアナウンス研究会ですとか放送部に あの入ったこともあったので、うんうん、はい、ちょっと多分すごく身近に感じていたんじゃないかなっていうふうに思います。
そうなんですね、はい、朗読は何年目ぐらいなんですか。
今年で14年目か15年目ぐらいですね。
そうですか、はいはい、わーすご
ーい。いえいえ、はい、まあ、あの朗読って本当にあのいつからでも始められますしね、うんうん、あの朗読の深みを、まあ、表現できるのは50歳になってからっていうふうに言われているんですね。
そうなんですか。
人生の酸いも甘いも全部声に託して、はい、あの朗読するというようなことらしいですね。朗読って人間力だっていうふうに教わっておりました。
そうなんですね、はい、じゃあ私もまだ間に合うかな。
もちろんです。
だいぶ朗読から私も離れてしまっていたので。
そうなんですか。まいこさんも朗読されてたんですか。
してました。20代後半ぐらいまでは学生時代からしてたと思います。
放送局
だったんですか。放送部だったりナレーションの養成所に行っていたりもしたので、
うんうん、すごい。
舞台で朗読をしたりってことも過去にはありました。
ぜひぜひ。一緒にできると楽しそうですね。
そうです ね楽しみ、
わ嬉しいな、はい、まあ、そんなんで本当に私もあの趣味が高じて今は、はい、あの朗読の講演活動を、まあ、道内中心に、はい、そうですね、道内各地ですね、札幌とか、はい、あの本当にシャリーとかね、うんうん、あっちのオホーツクの方ですとか、この間は初山別とか名寄まで行ってきたり、はい、そういう活動をしたり、そうですね、東京でもやったりというように朗読活動をしたり、あとは札幌の、市内で、はい、朗読クラブ、声活クラブという、うんうん、まあ、朗読レッスン教室を開きました、はい、でコロナを挟んで、はい、あのハイブリッドでズームでもできるようにしたので、はい、ズームと、まあ、リアルと
オンライン
の方でもしている、はい、ハイブリッド教室を
すごい
始めました。
そうなんですね、
はい、初めて。そうですね、ハイブリッドになって、まあ、コロナ以降なので、うんうん、はい、3年目ぐらいになりますかね。
そっか、オンラインでもできるんですね、
はい、そうですね、まあ、なるべくならあのリアルの方がね、はい、伝わりやすいですし指導もしやすいので、うんうん、
はい
はい、なんですけれども、はい、遠くは本当に滋賀やあの福岡の方もね、あのズームで参加していただいて、まあ、全国にお友達ができるっていう面でもね、うんうんうんうん、とてもメリットがあって、はい、面白いですね、本当に文化が違うので。
そうなんですね、うん、そこ自身がその朗読を自分でこうやるっていうことから教える、うんうん、レッスンをする側になったっていうのは何かきっかけがあったんですか、は
い、いや、あのそうですね、教えてくださいって言われたからえっていう感じでした。私は教えられませんっていう感じ、もう自分で朗読するの精一杯だったので、その当時は、はいはい、無理無理、教えるの下手だしと思って、はい、いたんですけれど、はいはい、あのお友達を中心にちょっと声を掛け合ってくださって、うんうんうん、何人か集まったところで始めたのがきっかけですね、はいはい、でこう指導する側になるとまた朗読に対する視点とか、はい、あのっていうのもやっぱり変わってきますし、私自身がとっても勉強になるので、はい、あのクラブの皆さんと一緒になんか自分も育てられていただ、あの育てられているような気がしてます、うん、すごい楽しいです。
そうなんですね、はい、それは月に何回とかもう決まった回数があるんですか。は
い、それ
はも
うゆるゆるがいいっていうので、
ゆるゆる
がいいって月に1回はい、月に1回ですね、はい、
リアルで集まるのと、はい、オンラインのズームを使って、
そうですね、はい、
そうなんですね、はい、
もう本当にあの朗読の作品を深めていくのももちろん楽しいですけど、その朗読の作品に出てくるモチーフがいろいろ出てきて、
はい、モチーフ
そうですね、例えば昨日やったのだとスズムシというのが出てきて、はい、うん、スズムシってそういえば私実際見たことないなと思って、
はい、
で調べたりしていくと、まあ、あの北限が東北だったりするんですね、 あの音としてはドラマですとかメディアなんかを通してよく聞くんですけれども、実際に見たことないっていうのを初めてこう自分で気づいたりね。
そうか、
ね、キリギリスとかコオロギなんかは、ね、小さい頃私もあの田舎で育ったので捕まえてよく虫かごに入れてね、飼ったりしてましたけど、はあ、本当にスズムシってないかもって本当にあったと気づいて
そうか、確かに先ほどその、ね、全国のいろんな方といろんな地域とっていうお話もありましたけど、北海道だったら当たり前だけど本州は当たり前じゃないとか逆もありますしね。
そうですそうですそうです、もうだから本州の人にとっては、え、スズムシ見たことないんですかみたいな、信じられないとかいう話からね。
そうですか、私も今そんな感覚でした私もともと本州で、
あ、そうですか、
はい、スズムシすごい身近なのにって思ってました
、もうそういうなんかお互いの発見があったりね、
はい、楽しいですね。
そうなんですよ本当に、はい、朗読を通じてそんな中人との交流とかね、文化風土の交流とかね、なんかそういうのもすごくね勉強になって、はい、あの楽しいです。でより深くこう、ね、作品が読み込める、
はい
はい、そんなあの学びの場になっていますね。
へ、はい、素敵な場です ね、 そうですね、文化交流な、文化の、ね、交流の場っていうのはすごく魅力的ですね、
うん、そうですね、そうね、またやっぱり自分の好きな、ね、知ってる人からそういうふうな話を聞くってね、より自分ごとに思いますしね、うん、はい、本当に、あ、朗読に出会ってよかったなと思える瞬間ですねこれもね
素敵です。作品を掘り下げるだけではないってことなんですね、
はいはい、そうですね、はい、もう作品を掘り下げるためには作家がどういう意図で書いたとかどういう気持ちで書いたとか、
はい、
そういう作家のことも調べたり、その時代背景をこう、ね、やっぱり交渉してみたり調べてみたり、はい、そういう周辺の研究みたいのもしだすととってもあのもうキリがないんですけれど、
はい
はい、それが面白いですね、朗読、
うんうん、そうですか、
はい、そしてそれを、まあ、作品を読むことによって、うん、あのこう立体的に立ち上がってもらうっていうのか、まるで耳で聞いているんだけど映画を見ているようだったって言われるんですね。その方に届いてこうその方の想像力を借りて、はい、それが一本の映画のように見えてくるっていうのが、うん、もう理想だなっていうふうに思ってるんですけど。
そうか、見えないですもんね、
うん、
だからその方の想像力を借りるっていう表現をするんですね。
そうそうそうそう、
へえ、
そうですね、それは音としてやっぱりね、はい、情報として相手に伝わらないとそこまでのこう、うんうん、イメージ力って湧かないので、
はい
はい、そこをどういうふうに自分で表現していこうかとかね、うん、そういう表現力のにもこうあのなんていうか日々向き合っているはい、もうだから朗読って一言で言っても、
はい、
割合こう守備範囲広い、
広い
ですね、こうやって考え
るいろんなこと考えたり調べたり、
そう、
それを皆さんとこうシェアしてお互いのこうを高め合うとか、うん、刺激し合うとかっていうこともあるし、そうそうそう、もちろん技術を磨くってこともあるもん、
ね、そうですね、だから一人じゃなくて本当にあこの人の朗読のここがいいなってやっぱり中身落ちでは思うと、うん、
はい、
うん、それをやっぱり勉強したり真似したりとかね、
うん、
昨日なんかもあの誰それさんが読んでくれた、
はい、
あの詩の一節で笑って笑ってって笑ってっていう言葉が、
はい、
もうずっとリフレインしてて、
はい、
ここ最近ちょっと辛い状況にあったんだけど誰それさんのその笑ってのこう言霊っていうかね、うん、
はい、
そういうのがあのリフレインしてすごくそれに励まされたのなんていうことをね、うん、おっしゃってた人もいましたね、
すごい
ねあすごいと思って、
すごい、たまたまその方の、うん、その想像力にこう合致した何かだったってことですよね、
うん、そう
表現が、
そうなんですね、いや全然だから思っても見ないような展開になってたりとかね、うん、いろまた新しいその朗読教室から新しいストーリーがなんかそんな風に生まれてくるのが私はとっても面白くて楽しくて、うん、はい、
そうなんですね、
はい、
そっか、ご自身で舞台に立つこともあるし、
うん
うん、教えるという、
うん、
まあ、活動もされている、
そうですね、
ですね、
はい、
あ、素敵です、
ね、はい、でまあ、本当に朗読やり始めると本当に面白くて、最近の私のツボはですね、
はい、
声の、魅力に迫るというか声学
声学 声楽
っていうのもちょっと学び始めていて、はい、今ボイスエデュケーターという、まあ、認定資格を取ったりしてね、で声の出るこう声帯だとか、
はい、
あのそんな仕組みをこう科学的な側面から学んだり、
はい、
まあ、音が出る声が出る仕組みとか、まあ、聴覚の話とか脳の話とか、
うん、
そんな話をちょっと多角的に学んでいたりもしています。
そういう、こう分野があるっていうこともすごいびっくりでした。
面白いですよ、はい、まあ、それであのやっぱり日本人って割と自分の声が好きじゃない人が多いので。
そうなんですか。
そうなんですよ。なんか8割なんですって、自分の声が好きじゃない人。あのこういう録音機などを使って通す、
はい、
通して聞く声っていうのが、うんうんうん、あの嫌いな人は9割って言われていて、でそれって日本人の自己肯定感の低さ、うんうんうん、あの8割の人が自己肯定感が低いという、はい、日本人のパーセンテージにもすごく合致しているので、
うんうんうん、
あ、自分の声ってやっぱりあの、まあ、遺伝的なもの、骨格的なものもありますけれど、その出し方って本当に変えられるんですよね、はい、声って、はい、なので、まあ、そういうことを通じて自分の声を愛して、
はい、
まあ、なんか幸せになってほしいなっていうふうに思ったりなんかしてですね、はい、
確かになんかこういうラジオの仕事をしてると、うん、私声ちょっとパあのコンプレックスあるからとかっておっしゃる方結構出会うんですよね、
う
ん、
そうですよね、うん、
そうなんだ、変えられる、うん、
変えられる
ですね、ですね、
はいはいはい、性格も変われば体型も変われば本当に変わっちゃう
ですね。すごいですね、
はい、
そんなお話とかもこの番組で聞けたりするんですか。
あ、そうですね、これから、はい、少しずつしていこうかなっていうふうに思っています。
すごいです、
はいはい、
そうこうしてるうちに、
うん、そうですね、はいはい、いい時間ですね、
前半
ね、
いい時間が、
はいはい、ありがとうございます。こんなに喋るつもりじゃなかったのにありがとうございます。はい、それではここで、音楽を挟んで、
はい、
後半もお話をしていきたいと思います。
夢の種。
パーソナリティの高高です。今日は札幌スタジオの スタジオリーダー山田真紀子さんと一緒にお届けしています。山田さん、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、はい、なんか私も興味のある朗読のお話なので、なんかいろいろ聞きすぎてしまって盛り上がって、いやいやいや、あ、時間がってなってました
そうですね、あっという間ですね、本当に。
そうですね、はい、で、あの今回はですね、私から5つ質問をご用意させていただいていて、
はい、
そろそろ2つ目の質問に移りたいと思います、
はい
はいはい、2つ目は、はい、なぜ夢の種に興味を持っていただいて、はい、パーソナリティデビューをしようと決めていただいたのかという質問になります。
はい、その学生時代からですね、
はい、
ラジオに出るのが本当に夢でした。そして朗読を始めてから、あ、ラジオ朗読っていいなってずっと憧れを持っていたので、
はい
はい、あのいつかどこかでやりたいな、やれたらいいなっていうふうに思っていたんですね、
はい
はい、で先ほどもお話ししましたように、あのこう朗読を教えて習っていただいている生徒さんって本当に上手になってきて、
はい、
そしてまた素敵な方々がたくさんいらっしゃるので、うん、ぜひその方々の朗読と、
はい、
まあ、その人となりに触れる機会を私が作りたいなっていうふうに思ったんですね、
はい、
で私もアラカン世代なので、まあ、人生のやっぱりセカンドカーブを生きる、うん、あのそんな世代になってきて、何か自分で身につけたものを世の中にお返ししたいなっていうものもありました。
はい、
あの夢の種、もう本当になんかね、あのフェイスブックふわーっと見てたら、
はい、
夢の種の
ふわっと
ふわっとあ、なんか広告なのかしら、何だったのかな、はい、今覚えてないですけど、
はい、
あの目についちゃったんですよね。
そうだったんですね。
そうなんです、そうなんです。あ、え、あれこんなのあるんだと思って、
はい、
あら、ちょっと覗いてみようかなっていう気持ちで、うんうん、
はい、
ちょっと門を叩かせていただきました。
そうですか、はい、ラジオの憧れは、ま、前からあったということなんですね。
そうですね、はい
はい、ラジオ朗読私も大好きです。
あ、そうですか、
はい、私もあの定期的に私の先生だった方が、うん、朗読ラジオでやっていて、それをこう聞くようにしたりもしてます。
わお、そんなお話も聞きたいわ
そっか、じゃあ高高さんもこうラジオで朗読をしてくださるってことなんですね。
あ、そうですね、はい、ラジオで朗読をしたいと思います。すごい、はい、それからね、はい、ゲストさんの朗読も、うん、はい、聞いていただけたら嬉しいなって思います。
そうですか、はい、すごい楽しみ、はいはいはい、では続いて番組についてもいろいろお伺いしていきたいなと思うんですけれども、はいはい、高高さんの番組は聞き耳アロマ旅という、はいはい、こうタイトルだけでもいろいろ突っ込みたくなるような素敵なタイトルなんですけど、
ありがとうございます、
はい、この番組にされたんですか。
はい、あ、この番組名ですか、はいはい、まあ、これからはなんて言うんでしょうかね、耳人間の時代っていうふうに
耳人間の時代、はい、
言われていて、今まではこう、はい、視覚とかね、うんうん、そういったものが、まあ、優位だったと思うんですけれども、はい、まあ、耳で聞いて自分の想像力というか感性を高めて自分でものを考える、うんうん、本当に自分に見合った、はい、生活とか生き方を選べる時代なんじゃないのかなっていうふうに思ったんですね、
はい
はい、なので、まあ、ラジオっていうと、まあ、ちょうど私よりも一世代上の方々がよくラジオを、はい、まあ、青春時代に聞いていたとかっていうラジオ世代なんですね、はい、だから今札幌の朗読会でもお客様に来ていただいているのは60代70代80代の方がほとんどなんですね、
はい
はい、なんですけれども今若い方にもすごくラジオが人気だっていうのも聞きまして、
はい、
みんなやっぱりちょっとこうあまりの刺激の強いところからやっぱり自分に帰るというかね、うんうんうん、そういう傾向もあるのかななんていうふうに思いまして、はい、これは本当にやっぱりラジオってずっといいなって思ってたけど、
はい、
ちょっと私もね、そういう世代になってきてちょっと落ち着いた世代になってきたので、うん、挑戦してみようと思いましたね。で、聞くことによって、
はい、
まあ、アロマっていうのはやっぱりその香りですとかね、うんうん、心地よさみたいなね、はい、そういうものを感じていただけたらいいなと思いました。そして旅というのは私の趣味の一つでもあるんですけれど、
うん、そうなんですね、
はい、まあ、朗読を聞くことによって、はい、まあ、自分のこう想像力でどこへでもいつでもどんな時点でも旅ができる物語の世界の中でね、うんうん
はい、
そんな旅とですね、本当に私が実際している旅の小ネタ、はい、なんかもお話できたら楽しい、自分が楽しいなと思ったので、
はい、
聞き耳アロマ旅っていう風に、番組名をつけました。
そうだったんですね、
はい、
時間と空間を旅する番組ってオープニングでおっしゃってましたよ ね、
う
ん、
そ, うね、はい、
そういうことなのかっていうのがそう、旅ってどうして旅っていうキーワードが出てきたのかなっていうふうに思っていたので、
はい、結びつかないですもんね。
いや、なんかどういうイメージでこの番組にされたのかなっていうのが気になっていたので聞けてよかったです。
はい、ありがとうございます、
はい、具体的にはこの番組ではどんな内容を発信していかれるんですか。
はい、これはもう本当にそのもの、朗読と旅がテーマの番組にしたいと思っています、
はい、
実際にはまあこうやってゲストさんをお呼びして、はい、そのゲストさんの、まあ、ご紹介、うんうん、まあ、その方の魅力にこうなんていうかな、迫る日々の活動のことや夢なんかを語っていただいて、
はい、
ぜひゲストさんに朗読していただきたいなっていうのことですね、
はい、
そういう会がアリーノ、うんうん、まあ、一人語りの会がアリーノという、うんうん、
はいはい、
そんな、ラジオにしていきたいなと思っています。
そうですか、はい、いや、楽しみですね。どんなゲストさんがいらっしゃる予定とかもなんかこう決まってるんですか。
そうですね、私のレッスンを受けていただいている、うんうんうん、 方も中心に、はい、あと朗読活動していく上で、まあ、いろんな方々と交流しながらあの講演作るんですけど、はい、朗読仲間ですとかあと音楽の仲間ですとか
音楽、
はいはい、音楽の方々ともあのコラボしてあの朗読会や朗読講演することが多いので。
そうなんですか。
はい、はい、あのまあ、そういったちょっ と, うんと私に来てほしいなって思う方にをちょっとお呼びしたいなっていうふうに思っています。
そうですか。
はい、
なんかゲストさんとちょっと離れる話題なんですけども、うん、はい、朗読にはジャンルっていうのがあるんですか。
あ、そうですね、まあ、それと文学作品ですとか文芸作品ですとか、まあ、詩だったり、うん、まあ、様々な、まあ、作品によるジャンルっていうのはあるとは思うんですよね、うん、
はい、
それから朗読そのものに関しては、はい、音訳から
音訳、
うん、音訳朗読っていうのがありますね、うん、はい、これはもう視聴覚障害者向けに、はい、ボランティアでされている、うん、一生懸命本当に精神精魂込めてやっている方々がいらっしゃいます、うん、で音読じゃなくて音読音訳音読そして朗読、はあ、そして朗読劇っていうのを最近増えてきてますね。
はあ、そうなんですね。はい、高高さんはどれをって言ったらいいですけど、どんなところをいつもされてるんですか。
あ、私はその朗読ですね、が、ね、まあ、そうです、ノーマルなところで、はい、私も文学作品ですとか、うん、文芸作品ですとかエッセイですとかね、はあ、はい、あとは絵本を読みますね。
あ、
はい、
そうなんですね、
はいはい、絵本もとってももう素晴らしいものがたくさんあって、これもまた深みにはまっちゃうんですけど、
はまりそうですね、はいはい、私も今絵本ってどうやって朗読するんだろうっていうことすごく気になっているんですよね。
はい、はいはいはい、そうなんです。
絵があって成り立っている本ですもんね。
そうなんです、絵があって成り立つので表現しすぎてもいけない、音でね、はい、声で、なので絵ありき言葉ありきの絵本ってまたねちょっと特集かなっていうふうに私の中では思っています。
う
ん、
そうですか。
はい、
いや、いろいろ深掘りしたいけれど
時間がそうなんですよ本当に、うん、まあ、こうやってこう朗読をねこのラジオで聞いていただきて、はい、まあ、ついついなんていうんですかね、自分もちょっと声を出してみたいな、朗読してみたいな、あ、今日は自分のこのちょっと詩を読んでみようかななんてね、自分でも声を出していただけるようなそんなきっかけになっていただければすごく嬉しいなっていうふうに思います。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、はい、それでは番組の終了時間が迫っているんですね。
そうなんです。
はい、はい、ではエンディングに入る前にここで音楽をお聴きください。聞き耳アロマトビデビュー記念のこの番組もいよいよエンディングです。本日は札幌スタジオスタジオリーダーの山田真紀子さんと一緒にお話をしてまいりました。本当に山田さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
楽しかったです。
楽しくすごく学べたなっていうふうに思って、
本当
もう次回もすごい気になります。最後に5つ目の質問でですね、はい、リスナーの方に届けたいメッセージはありますか、または今後この番組を通じて叶えたいことなどっていうのがあったんですよね。
あ、はい
はい、なのでもしかしたら繰り返しになるかもしれないんですけれども、うん、
はい、
リスナーさんにメッセージをお送りいただいて、はい、この番組を締めていただけたらと思います。
あ、はい、先ほどちょっと言いましたけれどもね、はい、朗読を聞いていただいて、うん、まあ、豊かな穏やかな、ね、時間を、はい、自分のこう内側で旅をしていただきたいなっていうのと、うん、それからついつい自分でも声を出したくなってしまうようなね、そんな番組にしていただきたいなって思います。はい、そして私は朗読を通じて自分の声を愛して、はい、 忘る本当にこう穏やかな言霊と笑顔があふれて、うんうんうん、そして真の豊かさを感じる世の中になりますようにっていうふうな思いを込めてラジオを届けていきたいなと思っております、
はい、いや素敵ですね、もう
素敵なこと言っちゃった
すごい優しさと愛にあふれてて素敵だなって思いました、
はい、ありがとうございます、はいはい、これからも次回はですね、
はい
はい、私の一人語りの回になりますので、どうぞお楽しみになさっていてください。それでは今日も素敵な一日、出会えた皆さん、そして自分にありがとう。おやすみなさい。
導いてくれる輝くな